西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。昼間は今日も本当に暑かったですね。もうすっかり初夏というか、もう夏という感じで、5月も第4週を迎えました。今日は生放送です。ぜひぜひ、クイズの答え、ご質問など番組宛てお寄せいただきたいと思います。ファックスは0798-375514、0798-375514。そしてメールは787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまで送ってください。お待ちしております。というところで、5月の西宮徹底解剖は、西宮遺跡の秘密と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館館長の合田重信さん、そして学芸員の森下雅樹さん、山田悟さん、以上お三方をお迎えしてお届けしてまいりました。今日は3人勢ぞろいでございます。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。昨日はね、お疲れ様でございました。はい、
ありがとうございました。
ね、このラジオで町旅ラジオ特番、桜 FM ウォーク聞いていただいた方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、ね、はいはい、参加いただいた方もたくさんいらっしゃいまして、その一方から、メールを頂戴しております。はい、天からシャンさんです。西宮市立郷土資料館の先生方、増井孝子さん、こんばんは。昨日の広田夏木山の文化財をめぐるウォーク、とっても楽しかったです。とりわけ興味深かったのは、マンチダニ草の植物遺体包含草でした。植物を遺体、
はい、生きてない植物というぐらいの意味ですね。他に表現方法はないんです
なるほど、はい、70万年前の西宮って寒冷地だったんですか？びっくりです。確かに現場に近づいたら、露出した地層の真ん中あたりに黒いベルト部分が伸びていました。思わずマンモスみたいな巨大な象の歩いている姿を思い浮かべました。そして今月の第1週を聞いてからは、芸文センター前の高松公園を通るたびに、ダンスの練習をしている若い人たちの向こう側に、水田を横切っていく母親と娘の姿が見えるようです。うん、妄想ならぬ白昼夢にすっかり取りつかれてしまったようです。11月19日日曜日の文化財ウォークももう楽しみにしています。ありがとうございました。暑い一日でしたので、皆様お疲れが出ませんようにといただきました。
はい、ありがとうございます。
合田先生はスタジオで涼しい、はい、
そうなんです
空間でゆっくりお話をいただいたわけですけれども、はい、他の二人は結構大変な暑いね、
暑かったみたいですね。30度ぐらいになったんですかね、昨日はね。
でも本当に面白い、いろんな発見ができる旅で、
はい、そうだったようですね。いろんな意見をいただきまして、うん、いい感想もいただきましたんで、この天からシャンさんも本当にありがたいなと思ってます。
はい、うん、11月は今度は上ヶ原方面、
そうなんです、
ね、はい、文化財ウォーク、ぜひたくさんの皆さんご参加もお待ちしております。はい、さあ、それからこちらは聞き酒で二日酔いさんです。合田重信先生、森下雅樹先生、山田悟先生、増井孝子さん、こんばんは。はい、こんばんはでございます。山田先生の高木小学校周辺を発掘したお話を聞いて、子供の頃、高木小学校の周辺に古塚、小高という姓が多かったことを思い出し、古くてちょっと高い塚があの辺にあったのかなと妄想してしまいました。
うん、また妄想ですよね。
妄想ね。はい、
確かに高木のあたりはですね、はい、古塚さん、小高さん、たくさん住んでらっしゃいますよね。
はい、 やっぱりそうだったんですかね。
どうなんでしょうね。まだ古墳の痕跡は見つかってないので、まだわからないなというところですね。
ね、はい、さあ、そして某歩く都さんからも頂戴しています。西宮の古代の様子がわかるのがとても面白かったです。本町の銀行のあたりに昔金融機関があったというのは、へえ、そうなんだでした。場所によって向いている職業というのがあるのでしょうか。最近はスマホのアプリがよくできていて、ある場所にカメラをかざすと、そこに今はないものをバーチャルリアリティで映してくれるらしいです。そんなアプリで今の銀行を映してみると、当時の両替商なのか金融機関の大棚が映ると面白いですよね。
面白いですね。
確かにね、はい、国道2号の工場跡地をそのアプリで見ると、直径40センチの柱の上に役所があって、地位の高い方がこっちを見ている。ゲームセンターをそのアプリで見ると、親子が田んぼを斜めに歩いていく。もうたまりませんよね。もう妄想が止まりません。ぜひ合田館長作ってください。
いや、もうこの妄想アプリできたら楽しいでしょうね。確かにね。
ねえ、妄想ついでにゲームセンターの足跡のお話で、近くの学校の小学生が砂をかき出したという話。その時、はい、山田さんや森下さんが、あ、それ私ですと言うかと思っていたのですが、さすがにそこまではなかったですかって、うん、学年が、
そうですね、
ちょっと、
そうですね、僕、私はあの中1ぐらいですね。
はいはいはい。あ、じゃあちょっと
私は小学校高学年ぐらいですかね。
学年ドンピシャかもしれないですね。ちょっと市内の、ね、小学校ではなかったので、2人とも、
そうなんです、
はい、残念ながら、
残念だったんですけど、はい、以上、妄想壁は合田館長と同じぐらいの某歩く都でした。
参りました。
今回のこの妄想というキーワードにすごく反応してくださったみたいで、
お二人とも妄想でした ね、
はい、もう一方いただいていますよ、はい、西宮市のおったかさんでございますが、合田先生、森下先生、山田先生、そしていつも元気を届けてくださる増井様、こんばんは。
こんばんは。
はい、ありがとうございます。西宮徹底解剖は通勤の車の中で、へえ、そうなんやを連呼しつつ拝聴しております、はい、今回は面白すぎて吹き出すこともします
が、そうですか、
もう妄想最高。
あ、また妄想出ましたね。
合田先生に見えてプラス聞こえていらっしゃる昔の暮らしを、ぜひ VR 仮想現実で再現したいものです。
これ先ほどもこの話ありましたよね。同じような話が、
あのスマホをかざすか、VR の場合はなんかこうガチャっていう、こんななんか大きいメガネかけたりみたいな ね、はい、
そういうのも最近開発されてますね。
西宮には絵図や記述に残っている場所が多いので、スマホをかざせば見えるアプリを開発しようかなと、今回の放送を聞いて真剣に考えました。
あ、ぜひよろしくお願いします。
実現した説は監修をよろしくお願い申し上げます。
お安いご用です。
すごい。え、このおったかさんは自分で作ろうとしてあるんですか。
作っていただけるんですね。それはありがたい。いやいやいや、
これはぜひ ね、 期待して待ちたいですね。はい、で、素朴な疑問です。江戸時代より前におもちゃ屋があったとすれば、どのようなおもちゃが並んでいたんでしょうか。駄菓子とともに販売されてたのかな。貨幣経済がどれほど浸透していたのかピンときませんし、兵庫県立歴史博物館のホームページを見ても江戸時代からしか掲載されていません。ぜひ妄想ワールドの一端をご教示ください。はい、
これはですね、はい、このちょうどおもちゃのお話が、森下の担当の時でしたので、はい、ちょっと森下の話を聞いてみましょうか。
はい、ですね、まあ、おもちゃ、私の時はですね、ミニチュア土器ということで、うん、ちっちゃいあの壺が出たっていう話をしてたんですけれども、はい、例えばですね、この時期でいくとですね、駒とか羽子板とか、うん、そういったものが、まあ出土することがあります。西宮では今のところ残念ながら出てはないんですけれども、そういったものとかですね、それから2.5 センチぐらいの、まあ、ちっちゃい泥の塊に文字とか顔とかが、うん、まあ、こう描かれているような、まあ、泥めんこっていうような
ものが、泥めんこ、
そういったものとかが、まあ、出ることがありますね。で、実際その、まあ、どうやって販売されてたっていうのはもうよくわかんないんですけれども、まあ、うん、ね、棚位置があって、そこに、まあ、お店があって売ってたのかもしれないですし、まあ、うん、 おもちゃをたくさん持って行商に来てた人がいたのかもしれない、よくわからないですねっていう状態です。
街角におもちゃ屋さんみたいなのが常設であったかもしれない、
はい、かもしれない。
はあ、じゃあこのあたりはもう皆さんに妄想していただくということですね。どんなやったかなみたいな感じで、
ま
あ、はい、
まさに妄想していただくということですね。
はい、でもまあ妄想というのはもう本当にね楽しく広がっていって、はい、今回まさに本当にあの遺跡の秘密、いろんな秘密にね触れていただくことができたんですが、はい、
そうですね、
さあ4週目の今日はですね、はい、なんと西宮神社大練り塀の秘密ですよ、はい、そうです
ね、これもまた妄想かもしれないですけどね。
ここにも秘密が隠されてるんですか。
あります、まあ、大練り塀の秘密ということなんですが、はい、皆さんはあの江別さんの周りの塀ですよね、これ何の秘密があるのかなというふうに思われるかもしれませんけれども、うん、私がですねこれまああのもう30年ぐらい前にあの市役所に就職してるんですけれども、その時からですね私これ最初に見た時から不思議だなと思ってました。
え、なんで不思議だな、
まずですねこれあのいろんなものの本を読んでますと、はい、室町時代に作られたとかあるいは江戸時代に作られたとかですね、いろんな説があるんですよ、うん、でまあこれどちらにしても400年以上前になるんですが、これ今の地面に立ってるような形ですよね、あの道路の、はい、あの地面に、ところがあの森下があの報告してさせてもらったあの西宮神社の前の遺跡、本町の遺跡はですね、うん、これ 1.5 メートルぐらい掘らないと出ないんです、
うん、
であの先ほどのおもちゃ屋さんの話じゃないですけども、大体まあ江戸時代とかその前の室町時代のが出るんですけども、その頃の遺跡の深さが 1.5 メートル下ですよね。ところが大練り塀の方は同じ時期に作られたとは言いながら今の地面と同じ高さに立ってますよね。
じゃあ 1.5 メートルどうなってるんですか。
どうなってるのかなと思いますよね、はあ、で大練り塀の下は私見たことないですから、これよく分かんないんです。で不思議だな、どうしてかなと思ってたんですよ、
はい、
でそれがまああの一番 その不思議なことの秘密なんですけれども、うん、あのその 1.5 メートルの間にはですね、大体その戦後戦争の時のこう焼けた土とかですね、その後の復興で盛り上げた土が乗ってるんですね。それが普通なんですよ、他のところを掘りますと。
それなんかおかしくないですか。
割と新しいでしょ、うん、でその下にもう江戸時代があるんですけどね、
は
あ、で大練り塀の方はそれないんですよね、
うん、
不思議ですよね、高さが全然違うと。どうなってるのかなというふうに思ってました、
はい、
でこれずっと疑問に思ってたんですけれども、あの辺りをですねこれまあ西宮神社の中外含めて、あるいはその本町の方も含めてですね、かなりの数を発掘調査してきたんですね、はい、これはあの、私ども西宮市教育委員会とそれから兵庫県教育委員会もやったところがありまして、もう全部で50箇所は超えてるんじゃないかなと思うんですけども、それぐらいいっぱい発掘調査してるんですよ、
あの江別さんの周辺。
そうなんです。で、はい、その発掘調査していくとですね、あのまずあの、本町通りを見ますと、赤門から外れに従って時代が新しくなるんです。東に行くほど新しい遺跡になる、西に行くほど古いと、まあ、一般的な傾向なんですけどね、はい、そういうことがまずあります。でこれをですね赤門の前まで来ますと、赤門の前がですね出てる遺跡がだいたい13世紀から18世紀、まあ今までですよね、現代まで続くんですけども、だいたいそれぐらいの間隔、それぐらいの時代の遺跡があるんです、はい、で13世紀というとこれももう鎌倉時代の終わりぐらいになるか、うん、なると思うんですけども、鎌倉時代までまあ遡るということになります、はい、でこれが赤門の前なんですね、うん、で赤門の内側に入りますと、これ13世紀から16世紀なんです。外側が18世紀を超えて現代まであるのに、赤門のすぐ内側がですねこれ16世紀止まりなんですよ。あの場所を具体的に言いますと、赤門入ってすぐ左側に公衆トイレがあるんですよね。
ありますね。
あそこあれを作るときに発掘調査してまして、その発掘調査の結果が13世紀から16世紀なんですね。ひょっとしたら12世紀末までいくかもしれないですけども、大体まあそのぐらいの鎌倉時代から室町時代ぐらいまでの間なんです。でところが外側は繰り返しますけども13世紀から18世紀まである、終わりの年代が違うんですよね。外側の方が、うん、ずっとこう18世紀まであって、
新しい
と内側の方は16世紀でプチッと切れちゃってるんですよ。でなんでかなと思うんですね。
なんでなんですかね。
なんででしょうね。でこれは、う
ん、
あの赤門を挟んで、はい、その遺跡の終わりの年代にズレがあることがこれ明らかになるんですよね。そういうことでしょう、赤門の内側と外側で年代が違いますということですよね。結局赤門が作られた年代がここで推定できるんじゃないかなと思うんです。で、うん、というのは神社の中というのは綺麗でしょ、 いつも掃除されてますよね、
う
ん、
そうですね。
ゴミなんか落ちてませんよね、
はい、
落ちないですよ、
はい、
ところが遺跡を発掘するというのはそのゴミを発掘してるんです実は僕たちは。今みたいにゴミ収集車が定期的に来てくれてゴミを持って行ってくれるような時代ではなくて、ゴミは基本的には自分の住んでる近くに埋めてしまうというのがその時代なんですね。昔はそうなんですよ、でそれを考えると例えば赤門のすぐ内側の公衆便所のところで公衆トイレのところで13世紀から16世紀まで遺跡がありますということは、そこにずっとゴミが捨てられている状況が続いているわけなんですよね、
その時代のね、
その時代の、
はい、
でこれ赤門の内側でしょ、
はい、
神社の中ですよね、神社の中にゴミ捨てますか、
そうですよね、
おかしいでしょ。で今江部さん行ってもすごい綺麗じゃないですか、
はい、
あれ毎朝神社の方が掃除されて、本当掃除するのが仕事ですんで、日課ですんでね、いつも綺麗にされてるんですけども、
はい、
それぐらいその神社の中というのは正常な状態に保つというのはこれやっぱり一つの大きな特徴なんですね、
うん、
で話は少しこうずれるんですけども、中でお葬式すらしないんですよ。もう汚れてるのを非常に嫌うのが神社なんです。でお葬式は別のところである、お寺でやったりするんですけども、そういう境内なのに13世紀から16世紀まではゴミだめになってる、
うん、
おかしいですよね。
おかしいですね、
おかしいなと、はい、なので、うん、私がそのこういうこう、結論こういうのをこう見てですね、うん、どういう結論に達したかというと、
はい、
13世紀から16世紀までの間は、
うん、
そこが神社の中じゃなくて神社の外じゃないかなと思ったんです。
ほう、
それだとついつもが合うんですよ、
はい、
でそれが証拠に赤門のすぐ外側のところですね、これ最初に言ったように13世紀から18世紀それからまあ19世紀、はい、20世紀現代までずっと遺物がある、ずっとゴミが溜まってる、これはもう、神社の外側で町中だからですよね、うん、で結局戦争で焼けた後もそれで始末されて、
うん、
戦争の後も残ってるというのがこれ赤門の外側、塀の外側なんですが、
塀
の内側の公衆トイレのところで13世紀から16世紀で、16世紀でピタッと異物が出なくなるんです、
うん、
そこから後の新しい異物はないので、
うん、
その時期にひょっとしたら何かがあったんじゃないかと、すごい持って回った言い方してますけどね、
何があったんですか、
何があったんです、それはですねズバリ言いますと、はい、その時期に赤門それから大練塀ができたんじゃないかなと思うんです。その16世紀の時点で赤門と大練塀ができたことによってそこが神社の境内になっちゃったから、はい、その後はゴミがたまらなくなった、
うん、なるほ
ど、今の状態になった、
はい、
ということじゃないかなと思うんです。これなかなか面白いなと思うんですよ、あんまり言った人いないんですけどね
そうなんですか、
はい、言った人いないんですよ、
はい、
でなんでそんなことなのかなというふうに思うとですね、うん、
はい、
これまあ言いますと16世紀で街中から神社の中にこう取り込まれちゃったということになりますから、
はい、
それまではですね大練塀がその場所にないということになりますよね、
うん、
別の場所にあると。
ほう、
で大練塀の内側、今の大練塀の内側 の公衆トイレのところがずっと街中だったということは、神社の本体は多分変わらないですから、本体の場所は変わらないと思うので、今よりも大練塀が神社江別さんの本殿に近いところになったんじゃないかなと思うんです。
ということは敷地がちょっと
小さい、
狭かった
じゃないかなと思ってますが、今多分16世紀のどっかの時点で、
はい、
江別さんが大きくなって、
うん、
でそれで大練塀と赤門が整備されて今のような形になったんじゃないかなと思ってるんですよ。でそれでなるほどなと思う、まだ証拠がありまして、
うん、
いわゆるその西国街道筋、本間筋ですね、今これ本間筋ずっと東の方から来て赤門に突き当たって南に折れてまた西行きますよね、芦屋の方に、はい、あれ南に折れずにまっすぐ通っていくと素直にそのまま西の方へ行けるんですよ。で赤門がなくて西国街道筋がまっすぐ通ってて、でどこかで南門があって江別さんの拝殿に向かってまっすぐ上がっていくというのを私それこそ妄想してるんです。
結構シンプルな、
割とシンプルになるん
です、綺麗な形ですよね。
道もまっすぐだし、参道もまっすぐだし、
はい、
今みたいに L 字型になってないしということで、
うん、
肩がつくんじゃないかなというふうに思ってます。でこれをもう少しかっこよく言うと、16世紀のどっかの時点で、はい、江別さんの整備とともに2周目の町の都市計画が大規模にやられたんじゃないかなというふうに僕は思ってるんです。
で近世の西宮町が、
はい、
まあ、そこで形作られていた、
た
そこに 西宮神社大鳴塀の秘密も
秘密があるんではないかなと、はい、これ もう妄想の一つですけども、そういうことをこう今日は申し上げたいなと。
うわ、また妄想が広がりました、はい、そういうことなんですか。
今度江部さん行かれたらですね、うん、その L 字型に曲がってるところとか、はい、赤門入ってすぐのトイレのところとかでちょっと考えていただくと面白いかなと思います、
うん、なるほど、はい、よくわかりました。さあ、それでは今週4週目でございますから、クイズの正解の発表とそして答え合わせをしていきたいと思います、はい、それではここでクイズでございますが、さあ1週目にお出ししたクイズはこんな問題でした。高松町遺跡で見つかった足跡には何が詰まっていたでしょうかという問題でした。はい、これではお答えをお願いしたいと思いますが、はい、
はい、答えは、砂です。
砂ね、
はい、
詰まってたからこれが残ってた、
はい、ということ
でしたよ ね、
はい、
さあ2週目のクイズはこんな問題でした。津と大塚町遺跡で見つかった、掘立て柱建物の柱の直径は何センチでしょうかということでしたが、さあこれは、
はい、お答えは直径40センチです、
はい、はい、40センチ、はい、ということでございましたね、山田さんにお答えいただきました。さあそして3週目はミニチュア土器は何の道具だったでしょうかという問題でございました。これは森下先生にお答えいただきましょうか。
はい、答えは、ままごとです。
はい、ということで正解は砂40センチままごと遊び、この3つの答えを書いていただいた方の中からお一人の方に、3000円分の図書カードが当たります。それでは今月の当選者の発表です。では郷田先生、発表をお願いいたします。
はい、ラジオネームおったかさん当選です、は
い、おめでとうございます。
おめでとうございます。
でおったかさんにはね、3000円分の図書カードを送らせていただきます。おめでとうございました。さあ、まあ、今日を含めて4週にわたって、西宮遺跡の秘密というのをお届けしてきたわけですけれども、はい、まあ、本当にいろいろ今わかっている事実から、いろいろとこう想像力を働かせると、いろんな昔の姿、遺跡の姿が見えてくるんですよね。
そうですね、ただあるがまま見るんではなくて、いろんな想像を巡らせていただくと本当にこう立体的に見えてくるので、ぜひぜひそういうふうにしてですね、街を見てもらいたいなと思いますね。
そうですね、はい、まあ、学芸員の森下先生にも山田先生にもね、ちょっと一言ずつ伺いたいと思うんですが、どうですか森下さんは、どんな妄想が今広がってますかね。
今ですか、うん、今現在はですね、はい、まあ、今深津町のところで発掘調査しているんですけれども、うん、そこでまあたくさんの木が出てきてまして、木の道具が出てきてるんですね、はい、で、まあ、そこの道具とかを見てると、まあ物によって多分使っている木の種類とかをわざともっと変えてたりとかしてるので、まあどういうような形でその木を使ってたのかなっていうのをずっと今考えている最中です、
ね、じゃあこの道具にはこの木の材質が合うということをちゃんと古人も分かっていたということですか、
はい、はい、もう絶対に分かってて、あえてその例えば硬いものが必要な時は硬い木を使うとか、そういうのを必ずやってるはずです、
はい、じゃあもっともっといろんなものが出てくると、そういうことももっと細かくいろいろ分かるようになってくるということですか、
はい、
今後、ぜひまた頑張って発掘を続けていただきたいと思いますが、さあ山田悟先生は、今どんなことをいろいろ感じていらっしゃいますか。
今というか、まあ、昔から私の、まあ、妄想の一端のご紹介したいなと思うんですけれども、はいはい、私は結構いろいろ歩くことが多くてですね、うん、まあ、奈良に行ったりだとか京都に行ったりだとか、それこそ西宮のまあ神社の付近を歩いたりとかしてるとですね、まあ、いろいろな地形を妄想するのがよく、
はい、
我々考古学をやっている人間はやるんですね。
地形、
はい、地形です、はい、それはですね、まあ、北とか方位磁石をまあ見ながら、今やった携帯とかでも見れますので、ああいうのを見ながら、北には何がある、東には何がある、西には何がある、南はここ何があるとかっていうのをよく見ながらですね、まあ、交通事故に遭わない程度にある見ながら行ってると、 例えば地形的に北の方に高くなっているんだったら、高い場所にじゃあ 何があるだろうとか、
うん、
そうしたら神社があったとか、でやっぱり高いところに神社があるんやったら、そのちょっと低いところに集落があるんじゃないかとかっていうふうなとか、ちょっとあの水辺の近くとか行ってみると、墓地があったりだとか、いろいろそういったあの、まあ、予想というのも含めてですね、歩いてみられると、あ、こうやっぱここに何があったなっていうふうな形で、うん、あの再発見できるのではないかなというのも妄想の一つの一端のご紹介をさせていただきたいと思います。
そろそろこの辺りに集落があるはずだとか ね, ね、思いながら歩くというのもね、とても楽しいことかもしれませんし、
割とねそういうの当たるんですよ。でも
すごい
当たるんですよ。
そうなんですか、はい、いやもう今回はね、もう本当にこの妄想ということで皆さんいろいろ楽しい思いをね、膨らませていただいてると思うんですけれども、ね、これって例えば考古学を勉強なさる方っていうのは、はい、本当にある意味、まあ、妄想というのがどこまで広げられるかっていうことに、はい、
そうですね、
想像力、よるような気がしますね。
想像力が非常に大事ですね、うんうん、でそれとともにやっぱり基礎的なその見分ける力も大事なんですよ、で例を挙げますと、あの人工的に溜まった土なのか、うん、自然に溜まった土なのか、これ見分けなければこれ考古学できないんですね。どうやって見分けるか、これヒント申し上げますと、人工的にあの溜まった土というのは土の粒度が一定してないんです。大きな粒小さな粒はいろいろ混じって溜まってる、
うん、
あの時にはそのこう粘土の塊が中に入ってたり、まあ、場合によってはレンガの塊入ってたり、砂と粘土が一緒に溜まってたりというのはこれ人工的なんです。でところが自然に溜まった土というのは、例えば 0.1 ミリの大きさの砂ばっかり集まってる、でそれより細かい粘土ばっかり集まってるという層がこう重なってる、きれいにこう水平に重なってるのはこれ自然に堆積した層ですので、それをまず見分けるというのはこれ考古学の基本なんですね。
まず第一歩ですか。
はい、第一歩です。でそういうのができて初めて妄想まで行くということになりますから、まず基礎がやっぱり大事ですね、はい、で先ほどあの山田が言ったように、あの地形を見ながらあの歩いて、で、うん、あのどこを発掘すればいいかというのをあの考えるというのも大事ですね。ですので、うん、あの考古学で発掘調査がこう慣れてくるとですね、あの広い面積、広い例えば何千平方メートルの土地の中でここを掘れば当たるかもしれないというのは分かるんですよ。で当たるんです、結構それが、ここ掘ったら当たるかなと、当たるんですよ。で
別にポチが教えてくれなくてもここ掘れば、
でそれはやっぱり周りをこう知らず知らずのうちに見て、あの感覚的にやっぱり捉えることができてるのかなというふうに妄想してます。
なるほど、ぜひぜひ今のお話などを参考になさっていただいて、皆さんも本当にあの、ね、想像力を広げていただいて、
ね、
まあ、もちろんアプリも楽しそうですけれども、はい、アプリがなくても、なんかこう自分の中の、ね、そのイメージで見えてくるような、
そうですね、あの自分の頭の中でこう展開していただくと、さらにこう面白くなるのかなと思います ね、
そうですね、
アプリも楽しみですけどね、
うん、ぜひ作っていただきたい、はい、監修もお願いしたいと思います。 でももう本当にあの今月なんか楽しく西宮の遺跡の秘密を皆さんと共に探ってまいりました。いかがでしたでしょうか。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館館長の合田重信さん、本当にどうもありがとうございました、はい、ました。そして学芸員の森下雅樹さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。そして、山田悟さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけでまたあの、ね、時期を改めて、
はい、そうですね、
またいろんな話を伺いたいですね。
あのさらに妄想膨らましたいと思います、
ね、は
い、
あの道が、ね、どうやってできたかみたいな、ね、ことも、ね、本当にあのもっともっと細かくいろいろ教えていただいたら、はい、おなるほどみたいなところも、
そうですね、
ね、いっぱい出てきます
し、
ね、
はい、お伝えすることは山ほどありますので、
ぜひぜひまたあの次回の登場を期待しておりますので、
はい、ありがと
うございます。先生方どうも本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。5月は西宮
遺跡の秘密と題してお届けしてまいりました。さあ来週は5週目なのでお休みをいただきます。そして6月は西宮支店の歴史と題してゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館副館長の森田雅樹先生をお迎えしてお届けしていく予定でございます。どうぞ楽しみになさってください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。